ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を20分程度お届けします。毎週木曜更新です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホウェルです。インターナショナルビートルウィークフェスティバルが始まりました。今年も8月の24日からビートルズが誕生したリバプールの街で彼らの存在に感謝しめでる祭りが30日まで開催されています。キャバンクラブでのライブが目玉の一つですが、20カ国以上から70のトリビュートバンドが参加し、40カ国以上からファンが集まると公式サイトに書かれていますが、私はこの国際ビーフェスにはまだ参加したことがなくて、目が合う人みんながビートルズを愛しているという夢のような空間にいつか行ってみたいなと思っています。ビーフェスといえば、今度の日曜日のラジオ日本のビートルズ10では、自宅にいながら各々が楽しめるビーフェスが開催ということで、ラジオの前で国内のビートルズファンの方々とビートルズのありがたみをかみしめたいと思っているんですが、その番組のパーソナリティのカンケさんが先週藤本邦彦さんのビートルズトークイベントにゲストで出演され、私も配信で視聴しました。あなたがプロデューサーならビートルズのデビュー曲は何にするかっていう妄想話で盛り上がり、事前募集したビートルズファンの皆さん、カンケさん、藤本さん、それぞれのビートルズ愛にまみれた話が聞けてとても興味深かったです。こちらのトークイベントアラウンドザビートルズボリューム7は9月4日まで配信でアーカイブ視聴ができますので、100人以上のビートルズファンが選んだ彼らのデビュー曲は何だったのかなど、気になる方はぜひチェックされてみてください。さて、一部の方にご心配いただいている本日のプレイリスト作りですが、ご想像の通り大変なことになってますので、今日も早速始めたいと思います。テーマはドラムが印象的なビートルズの曲だったんですが、なんだか予想以上に皆さんから反応をいただいて嬉しくて驚いています。皆さんリンゴが大好きなんですね。私も大好きです。今回皆さんにいろんな曲と聴きどころポイントを教えてもらって、とても勉強になりました。本当にありがとうございました。では早速プレイリストを紹介したいんですが、今日はリストがかなり長くなったので、まずは曲名だけ羅列していきたいと思います。 I'm gonna sit right down and cry、 All my loving、 She's a woman、 Help、 What goes on、 Paperback writer、 Dr. Robert、 Hey Bulldog、ハローグッバイ、バースデー、オールドブラウンシュー、Here comes the sun、 Two of us、 Let it be、 She loves you、 Every little thing、 Ticket to ride、 In my life、 She said she said、 Strawberry fields forever、 Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band、 Replies、 Thank you girl、 Tomorrow never knows、 Something、 Come together、 The end、 Long tall Sally、 I feel fineレイン、A Day in the Life。 以上が総勢30名のビートルズ好きによるドラムが印象的なビートルズ30選です。今回は複数の方が同じ曲を押してくださっているので、ちょっとランキングっぽい形式で並べてみました。1曲目は I'm gonna sit right down and cry、 こちらはリンゴのことが大好きなヨーコさんがノリノリでかっこいいって選曲してくださったんですが、曲名を見た時に渋って思わず声を上げてしまいました。そして間違いないっても思いました。 Live at the BBC のボリューム1に収録されています。ほんと最初から最後まで手数の多い超パワフルなドラミングで、若いエネルギーの塊っていう感じがします。2曲目はポール大好き男子高校生さんの推し曲 All My Loving、 ジョンのリズムギター、ポールのランニングベースにも負けることなく完璧なビートを提供していて、それが見事に曲にマッチして唯一無二のあの雰囲気を作り出しているからっていただいたんですが、いや本当にオールマイラビングやばいなって気づいてしまいました。今更ですが、今回ドラムに超集中して聴いてみて、4人がそれぞれ結構好き勝手やってて、下手したらバラバラになってごちゃごちゃうるせえよって感じになりそうなのに、それが一曲として美しくまとまっているじゃないかって痛く感動しました。 She Loves You とともに私の中で10周回ってやばい曲に認定します。3曲目の She's a Woman と4曲目の Help は少年ジェップさんの推薦曲です。シャッフル寄りの8ビート。これもリンゴならではだけど、当時こんなビート使うのはリンゴだけだった気がします。とコメントいただいたんですが、 今回このシャッフルっていうキーワードが皆さんの感想でよく見られて、ビートルズのリズムを作っていたリンゴの特徴はこれなのかって今更気づいて感動しています。5曲目は What Goes On。 リンゴは5つのワードぐらいしかアイデアを出してないのに、レノン・マッカートニー・スターキーというクレジットがついたリンゴのオリジナル曲です。今回このドラムが印象的なビートルズっていうテーマには、なんとビートルズトリビュートバンドでドラマをされている杉山あずみさんからも試曲をいただきまして、ズーズーしくいくつか質問させてもらいました。あずみさんはザ・リバーバーズというバンドで六本木アビーロードにもご出演されているんですが、今回のテーマになんとなんと36曲の推薦曲を送ってくださいました。もうそれだけで個別にプレイリスト作れるよねっていう話なんですが、今回ここで紹介させていただくのは、そのあずみさんがリンゴプレイヤーになってから一番最初に目標とした曲だそうで、めちゃくちゃビートルズドラマー目線だって思って選ばせてもらいました。リンゴは本来左利きだけど右利き用のドラムセットで叩いていて、それなのにこの安定感とスピード感。レコーディングではボーカルとドラムは別撮りしていますが、このドラムは一発撮りだそうです。レノン・マッカートニー曲以外には時間を取らせないぞっていうリンゴのプロ根性も感じられます。安住さん選曲の36曲には1曲目で紹介した I'm gonna sit right down and cry から最後の A day in the life まで、今回のプレイリストの30曲の8割ぐらいが含まれていました。鑑賞してても演奏しててもやっぱりリンゴのドラミングの楽しさや驚きっていうのは共通して感じるんだなって感激しました。6曲目はペーパーバックライター。Kさんの選曲ポイントはちょっとユニークで、サージェントペッパーリプライズとペーパーバックライター、あとはマジカルミステリーツアーのドラムの音が自分の中のビートルズドラムサウンドのベスト3ですって理由で選んでくださいました。ギターやベースの音や変わった楽器の音はすぐ耳が反応しますが、ドラムの音作りって私は恥ずかしながらそこまで意識していませんでした。これはやはりこの時期にエンジニアがノーマン・スミスからジェフ・エメリックに変わったってことが大きく影響しているのかなと思います。ベテランのスミスに代わり、まだ経験の浅かったエメリックは19歳という若さと探求心を武器に、ライブバンドからレコーディングバンドに姿を変えていったビートルズの好奇心に期待以上の答えを提示していきます。リボルバーやサージェント・ペッパーあたりのサウンドはジェフ・エメリックやケンタ・ウンゼントによって生み出されていて、特にリンゴとポールのリズム隊のモコモコした音をどうにかしたいっていうところで試行錯誤がなされたようです。ジェフ・エメリックはその解決策としてバスドラム用のマイクをこれまでになかったくらいドラムのうんと近くに動かして、ビートルズのウールのジャケットをドラムの中に詰め込んで音を鈍らせて、その音をフェアチャイルドのリミッターコンプレッサーで処理したと語っています。こんな風な地道な努力によって、この1966年4月にレコーディングされた Tomorrow Never Knows やペーパーバックライターのドラムサウンドが誕生しました。初期の音作りを担当したノーマン・スミスも素晴らしいですし、プロデューサーのジョージ・マーティンを筆頭にしたチームの貢献もやはり本当に大きいなと改めて感じます。7曲目はアレキさんご推薦のドクター・ロバート。曲自体は8ビートですが、リンゴはハイハットを4つで刻んでいるので、その結果跳ねているような独特なノリを生み出していますといただきましたが、今回ドラムに集中していると本当にこのドラムの跳ね感がすごく迫ってきて、ビートルズを聴いた時に私の心を踊らせるワクワク感はリンゴの生み出すビートによるところが大きかったんじゃないかっていう事実に気づいて震えています。あまりにもナチュラルすぎて当たり前すぎて気づかなかったっていう経験したことはないんですが、幼なじみに恋する感覚にドキドキしています。8曲目の Hey Bulldog はジャムさんのご推薦で、選曲理由は鍵盤でイントロが始まり、ジョージのギターと一緒にどことこ叩き始めるところ、私の大好きな曲ベスト10に入ってくる曲なんですが、特徴的なリフの隙間を埋めるリンゴのハイハットの音もたまりません。9曲目は Hello Goodbye。 お名前の読み方が怪しさ満載で申し訳ないんですが、ゴテオークスレコーズさんからの選曲です。街のドラム、フロアタムしか叩かない、頭のないフィルインなど、リンゴらしさが詰まっているってことなんですが、なるほど、言語化するとそんなにたくさんの特徴的なドラミングが詰まっているのかってハローグッバイと出会い直しています。10曲目はナイトさんご推薦のバースデー。イントロのフィルインもサビに行く前のところも好きっていただいたんですが、めちゃくちゃわかります。サビ前の来るぞ来るぞ来るぞって感じのドラムも単純なんだけど、あれだけ長きにわたってタスタス聞かせてくれる潔さがとっても好きです。11曲目はオールドブラウンシュー、陽子さんの選曲です。 このドラムもまさにリンゴの特徴的なシャッフル的リズムです。スカっぽさもあります。ドラム素人が叩いたら絶対手と足が激しくバラバラになりそうです。乾燥前のスネアとタムの連打もかっこいいですが、乾燥とエンディングで一瞬入ってくるタッタッタッっていう三連符っぽいところがしびれます。12曲目は少年ゼップさんからヒアカムズザサン。ジョージの曲のリンゴの頑張りはなかなかですってことなんですが、今回のリストにも確かにオールドブラウンシュー、ヒアカムズザサン、サムシングとジョージの曲が3曲入っています。私の中ではジョージの曲で張り切りポールっていう構図があったんですが、リンゴあなたもだったのねっていう気持ちです。ジョージの曲でみんなが張り切っちゃうのはジョージの曲に余白があってミュージシャン魂をくすぐられるからなのかななんて思います。13曲目はネクサスさんからイントロのドラムが気持ちいいっていただいた Two of Us。 ゲットバックのドキュメンタリーの中でこの曲はどんどん進化していって、ロック調からアコースティックベースになってリンゴのドラムにはいつの間にか布がかけられ、連打フルコンボになっていくのが印象的でしたともコメントいただいたんですが、あんないい加減な感じからどうやって完成形に持っていけたのっていう曲はいくつかあって、ほんと7時間でも足りないからピーター・ジャクソン監督が見た映像をとりあえず全部見せてくださいっていう気持ちです。14曲目はレッド・イット・ビー、タッキシメイさんの推し曲です。理由は前編にわたるメロディアスでキャッチーなドラミングです。思わずできもしないのにエアドラムで参戦してますっておっしゃってますが、タッタッタッタッタッタッタッってやっちゃうの分かります。リンゴのドラムの素晴らしさってテクニックうんぬんっていうより、こんな風に歌っちゃうようなドラミングなんだろうなと思います。ビートルズの音楽はボーカルやコーラスのメロディーは当然ながら、ジョージのギターソロもポールのベースラインも、そしてリンゴのドラミングも歌えちゃうのに、でも全然雑然としてなくてまとまってるっていう本当に奇跡の音楽だと思います。ここからは2票を集めた推し曲です。15曲目、 She Loves You、 シンゴさん、タッキシメンさんの推薦曲です。冒頭のフィルインが世界を震撼させたとシンゴさんはおっしゃっていますが、タッキシメンさんはその最初の1秒だけでリンゴが美味しいところを全部持っていってしまってるって表現してくださいました。本当にこの1秒に世界がしびれました。元祖10周回ってやばい曲です。16曲目の Every Little Thing はシンゴさんと私ミホエルの推し曲です。これはもうドラミングというよりティンパニの完全勝利です。あのダダンが聴きたくて何度再生したかわからない楽曲です。これまでとちょっとでも違ったことをしたいというビートルズの心意気が伝わってくる愛おしい曲です。17曲目、チケットトゥーライドもヒトワカさんと私も選曲させていただきました。ヒトワカさんから列車の走る様子をよく表現しているといただいた A メロのスネアとタムのリズムですが、私はこのドラムが大好きすぎてこのドラミングありきでオリジナル曲を作った過去があります。18曲目の In My Life はゴマさんとヨーコさんの推薦曲です。ゴマさんからこのドラムパターンの元ネタはビートルズもカバーしているアンナではないかって教えていただいて、これまで全然気づいてなかったんですが、確かに聴き比べるとすごく似ています。このドラマアレンジのアイデアはポールという説があるそうなんですが、先ほどのチケットトゥーライドもポール発案説があるとかで、才能お化けポールがチラチラ顔を覗かせてきます。19曲目、 She Said She Said は庄司さん、ミホエルさんの推し曲です。庄司さん曰くこの頃のリンゴは神ってるってことなんですが、私は前回のテーマホラーなビートルズにこの曲を推薦してもらって改めて聞いた時に、何このドラムかっこよすぎるなって思って今回のテーマをドラム注目曲にしたんですが、そのかっこよさを言語化できなかったのでリンゴドラマーの安住さんにどこが素晴らしいのか尋ねてみました。一言で言うならばドラムの自由さではないでしょうかとお答えいただきました。リズムを刻むことにとらわれず、曲に合うためならバスドラとスネアのみでリズムキープして、ただ隙間には最高に弾んだ16分音符のフィルが入ると具体的なドラミングについて教えてもらってから聞くと、その手数の多さだったりメロディーによって細かく変わるリズムだったり、リンゴの研ぎ澄まされた感覚が伝わってくる気がしました。ほんと神入ってます。20曲目はヨーコさん、シンゴさん推薦曲のストロベリーフィールズフォーエバー。まさにこれまで皆さんが言及されてきたリンゴらしいサウンドとリズム感が詰め込まれている曲だと思います。シンゴさんはビートルズ解散後、例えばジョージの When We Was Fab とかリンゴがドラムで参加しているビートルソロ曲を聴くと、曲に寄り添う歌心あるリンゴのプレイがビートルズを象徴していたことがわかるみたいなことをおっしゃっていたんですけど、私はゲットバックを見た時に本当にそれを感じて、 ドラミングももちろんなんですが、リンゴのちょっと離れたところからバンドを見つめる姿勢を含めて、彼の存在がビートルズを支えていたんだなって強く感じました。21曲目、サージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドリプライズは B-POP さん、 K さんのご推薦です。 K さんはサウンド推し、そして B-POP さんからは最初のドラムソロインがビートルズ以外の楽曲を含めた全ての曲の中で一番好きですっていただきました。オープニングよりテンポが速く、よりロックなリプライズですが、ポールがアメリカに行かないといけないということで時間もなくて、11時間ぶっ続けでレコーディングしたという集中力も詰まっているのかもしれません。ここからは3票を集めた楽曲です。22曲目、サンキューガールはアレキさん、マッチャチンさん、オイロン39さんの選曲です。お名前の読み方が違っていたらごめんなさい。お三方とも終盤の凄まじい乱れ打ちを選曲理由に挙げられています。アレキさんからはこのドラミングについて、時代的に誰かにこう叩いてというフレーズの指示があったとは思えないので、当時のリンゴの技とセンスによるオリジナルフレーズだったんじゃないかと思いますっていただきました。今回ドラムをテーマにしてみて、なぜピートがビートルズのドラマーをクビになってリンゴが加入したのかってことも考えたんですが、私はやっぱりリンゴの音楽的探求心とか好奇心が彼がビートルズのドラマーとして求められた理由なんじゃないかなと思っています。ハンブルクの過酷なライブ生活を送る中で、ピートは3人と性格的にちょっと合わないとこがあったとか、技術的に劣っていたとか、いろいろ言われることがありますが、例えば一緒に音楽を作る中で、ここはこんな風にしたらもっと良くなるなみたいな探求心がピートには少し足りなかったんじゃないかななんて妄想しています。ここはこう叩いてって具体的に言われたらできるかもしれないけど、こんな感じでって言われた時に出てくるバリエーションが少ないとか、楽曲を生かすための表現力が乏しいとか、そういうことなんじゃないかなって勝手に思ったりしています。リンゴはハンブルク時代、3人とつるんで飲んだり一緒にライブを見に行ったりしていたようなので、実際に演奏している姿に加えて、そんな時に交わされる音楽談義的なところからもリンゴのセンスをジョン・ポール・ジョージは感じ取っていたと思うし、それに加えてポールが言う初めて4人で演奏した時のこれだっていう感覚、フィーリングも加わって、リンゴにバンドに入ってほしいなっていう気持ちが3人の中で高まっていったんじゃないかなと思います。23曲目は Tomorrow Never Knows、 シンゴさん、アイラブロック、天国高中さん、ペニーレイン、桃山ビビオさんからの選曲です。まさにジェフ・エミリック改革が起きたサウンドです。ジョンのサイケな曲調を引き立てるリンゴのドラミングは、サウンドと合わせて当時初めて聞いた人たちを大いに驚かせたと思います。いつだって新しい音を聞かせて新しい世界を見せてくれるビートルズの象徴のような一曲だと思います。24曲目は熊本マディさん、少年ゼップさん、シンゴさんからのご推薦、サムシング。この冒頭の美しいドラムはとても印象的なんですが、熊本マディさんがこのイントロは泳げたいやきくんにも採用されていると教えてくださいました。私はまるで意識してなくて、今回改めて聞いてみたら本当そのままでびっくりしました。これイントロクイズとかあったら絶対に間違うやつって思います。25曲目は嵐山リンゴさん、ジャムさん、少年ゼップさんの選曲で Come Together です。嵐山リンゴさんはリンゴのドラムが印象的なのは、ビジュアル的にはシンバルをジャンジャン鳴らす初期だけど、演奏ならやっぱり中期から後期っていうことでこの1曲をご推薦いただきました。イントロの16ビートのハイハットとタムの連打、そのタムも低いタムから高いタムへの移動、サビ前のバスドラなど、リンゴらしさが光るドラムがこの曲のイメージに貢献する部分は大きいと思います。ジャムさんからはバスドラムとジョンのボーカルだけの部分があるのはこの曲だけではっていただきましたが、 A メロのバスドラとタムだけっていうシンプルさもかっこいいです。26曲目は The End、 サリさん、アルデバランさん、シンゴさんのご推薦です。ドラムソロを嫌がったリンゴを解き伏せて叩かせたソロが聞きどころです。リンゴがソロを叩きたがったり、チャイナシンバルを上半身裸で叩くようなドラマーだったとしたら、ビートルズのサウンドは全然違ったものになっていただろうなって想像します。ここからは4票を集めた楽曲たちです。27曲目、ロングトールサリー、オイロン39さん、ヒトワカさん、ヨーコさん、偽りの白ネギ菌515さん、4人の推し曲です。この曲は多分リンゴのドラムって聞いて皆さん候補に挙げる曲の一つじゃないかなと思います。最後の乱れ打ちが本当に素晴らしいです。なんとヨーコさんと偽りの白ネギ菌515さんからは1964年のワシントンコロシアムのリンゴが最高って具体的な演奏もご推薦いただきました。 陽子さんは一つだけビートルズのライブを見せてあげるって言われたら、迷いなくこのワシントン DC のロングトールサリーを見に行きますっておっしゃっていて、そうなったら私もそこについていくしかないなって胸熱な気持ちになりました。頭を振りながら高速シャッフルドラムを超絶可愛い笑顔で叩くリンゴを拝んでみたいです。28曲目の I Feel Fine はマリー西澤さん、アレキさん、ヨーコさん、ゴマさんの選曲です。一番しびれるのは間奏明けのスネア、シンプルかつ超おしゃれな裏打ちがリンゴっぽいなと思いますってマリーさんからいただいたんですが、この裏打ちっていうキーワードも今回皆さんからいくつかいただきました。 I Feel Fine だとカッカッっていう裏効果によって曲のノリをさらにアップしていると思います。あとアレキさんも言及されている特徴的なライドシンバルですが、それについてマリーさんは、手首が柔らかいリンゴならではのシンバルの細かい刻み方がチャンチキみたいな割リズムっぽくて好きっておっしゃっていて、さらにゴマさんは見事にラテンとブラックの合わさったリズム&ブルースならではのビートを彷彿とさせるって表現されていて、リンゴはどれほどワールドワイドなドラミングを展開しているんだと、その奥深さに驚愕しています。29曲目は偽りの白ネギキング515さん、人若さん、ペニーレイン桃山ビビオさん、アイラブロック天国甲虫さんご推薦のレイン。リンゴ本人も自身のベストプレイで挙げている楽曲です。これは曲を聴けばその複雑さとか楽曲を盛り立てる独特のフレーズの数々にわーってなると思うんですが、リンゴは常々同じドラムは二度と叩けないって発言していて、このレインなんてまさにそんなドラミングの筆頭なんじゃないかなと思ってしまいます。そしてついに最後30曲目は5票を獲得した A Day in the Life です。ママリンさん、松田陽子さん、佐藤部エルロックさん、慎吾さん、陽子さんからのご推薦です。佐藤部エルロックさんと陽子さんからはまるで歌っているかのようなドラミングが最高っていただきました。松田陽子さんはジョン・パートの He blew his mind out in a car から入ってきて、どんどん盛り上げていくフィルインが好き、あの曲のドラマチックな展開を担うのはリンゴのドラムっておっしゃっているんですが、そのドラミングについて佐藤部エルロックさんは、ジョン前半、ポールの中間、ジョン後半のドラムパターンが全部違う、特にジョンの前半は表拍で普通の8ビートなのに、ジョンの後半は裏拍で倍のビートで叩くアイデアは斬新かつすごすぎると選曲理由を送ってくださいました。松田陽子さんが訳されている著書 The Beatles A to Z アルファベットでたどる音楽の世界の著者ピーター・アッシャーさんは圧倒的なリンゴのドラムファンで、本の中でもかなり具体的にリンゴのドラムの素敵フレーズなどについて言及されているようです。今回リンゴのドラムについていろいろ知れたので、アーティスト目線のリンゴのドラム萌えについてもぜひ読んでみなければと思っています。以上、これまでの最多20曲を大きく上回る30曲のプレイリストになりましたが、長々とお付き合いありがとうございました。そして今回皆さんの推薦曲で作らせていただいたプレイリストも Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しているんですが、この30曲に加えて安住さんが押してくださった36曲のうち、被っていなかった曲でサブスクに音源があるものについては追加しているので、すでに2時間半とかの聞き応えたっぷりのプレイリストになっています。またお時間のある時にプレイリストの方も聞いてもらえると嬉しいです。練習嫌いだったリンゴ、リボルバーではジョン・ポール・ジョージと共に様々なアイデアとアプローチを探求したリンゴ、サージェント・ペッパーズのレコーディングでは暇すぎてチェスを覚えたリンゴ、ホワイトアルバムでは疎外感を感じてバンドを離脱したリンゴ、そしてゲットバックセッションでは誰よりも早くスタジオに入り、おはようって笑顔でみんなを迎え入れていたリンゴ。皆さんが推薦してくださった曲を聴きながら、いろんなリンゴを思い浮かべました。これまでリンゴのドラムについてここまで意識して聴くことがなかったので、とても楽しくてものすごく勉強になりました。ありがとうございました。で、今回上物をなるべく耳に入れないようにミュートして曲を聴き続けたので、早速ボーカルが恋しくなりました。なので次回はアレキさんにご提案いただいたハモリが印象的なビートルズでプレイリストを作りたいと思います。こちらもまたご協力いただけると嬉しいです。投稿フォーム、ツイッターノートからお待ちしています。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき24回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。リンゴフォーエバー、ミホエルでした。